熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリアン、ハワイユ
ー。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いしま す。なんかね、外はねちょっと雨風が強くなってきて、
う
どうでしょうかね、皆さんの周りは。
今ね暴風警報が、
あ、
豊橋と
警報が
出ました。そう、田原市にはね3時19分に
かなり、
ね、出てて、雨はね、私先生がスタジオに入られるまで全然気づかずに、
はい、うん、ちょうどね車で来たんですけど、
はい、
車の中では降ってたんですけど、うん、降りた途端に止んでまして。
あ、そうなんですね。
そういう感じで、まあ、場所によってかなり強く、今もね風が、
うん、
皆さんお気をつけいただいてね、なかなかこういうのも珍しいですね、冬にね。
ねー、
はい、
そう、今地面がね濡れてる感じ、
まあ、そうなんです
よ。
なんか雨もなんかあんまりこう最近感じてなかった気もするんですが、
うん、
そうです。
今日の朝めち
ゃくちゃ降ってます。まあ、今日は、
ね、
そんな前、ね、今日入れちゃったみたいな。
そうそう、今日の話
今日
の話は今日じゃないじゃんって言ってるさ。
まあいいんですけどね。最近
、うん、
なんかあんまりこう冬って雨のイメージあんまないけど、冷たいですよね雨が。
そうですね、
さすがの僕でもわかります。
よかったです。
はい、こんな時に熱々言ってませんので。
いや寒いね。
寒くはスタジオは高いです。
スタジオはね、
はい、スタジオは本当にちょうどいい感じです。
ちょうどいいんですね。これ
寒いですか？
まあちょっと寒いよりかな。
まあね、冬ですから。
そう
それが普通です。
その
悪そうに言われると僕がなんかおかしい人みたいな。やってください。大丈夫ですか、はい、
うん、
まあね、こういうシーズンになってくると、こうやっぱり僕らってやっぱ受験シーズンが近くなって、こう寒さをね、
うん、
感じると、なんかこう爪に入ってきてるというか、本当にこうなんか年が変わる、まあ新しく、まあ、受験、まあ学校も決まってくみたいな、なんかねそんな季節をすごく感じる今日この頃ですね。
なるほど。
なんかやっぱりこう新年度って、
はい、
4月じゃないですか、
はい、
学校のスクールイヤーってね、うん、皆さんやっぱりその1月からスタートっていう感じで、まあ今年こう12月送りますが、やっぱりなんか本当のスタートって4月が日本ってね、はい、やっぱり一般的じゃないですか、なんとなくイメージは、うん、だからなんか4月前にこうここでちょっとなんかやっとかないと、
うんうん、
なんか全てが乗り遅れちゃうぞみたいな感じがね、
あ、
すごいするんですよ。なのでここはいつも私は12月この辺りは特に気合を入れて頑張るようにしてるのと、
はい、
あと年末年始がものすごくこうのんちゃんもそうかもしれませんけど、なんとなくせわしいじゃないですか。
せわしいですよ本当に。
のんちゃん年がら年中じゃないかもしれませんけどね。とにかくせわしい。
せわしい、
ね、なので私もそうなんですけど、うん、なんかやることがどんどん降ってくるっていうか、なんか早く、まあ、27日とか、ね、8日ぐらいに終わらせないといけないような感じになりますよね、
うん、
だからそこまでになんとかしなきゃと思って、結構この時期はパンパンになることが多いんですけど、
うん、
忙しいですか？
忙しいですか、
まあ、僕だけじゃなくてよかったです。皆さんどうですか？お忙しいですか、
ね、皆さんもきっと忙しい
と。でもまあここしかないですもんね。ここでやらないといつやるんだってところ
で。そうですね、
まあ、この時期やらないとあるクリスマスも来ますし、おみそかも来ますし、どんどんどんできない日が続いてきますので。
そうですよ、
はい、今日はですね、まあちょっとそんな皆さんを励ましながら、うん、頑張って、
はい、
幸せを充実して過ごしてくださいということで、
うん、
声援を送りながらお届けしたいと思ってますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレス紹介のうちよろしく。
はい、メッセージは netsu@843fm.co.jp または安波 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、メールもいただいてますのでご紹介しながらいきたいと思いますが、
はい、
はい、 メタボードパパさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
中澤先生、のんちゃん、こんばんは。
こんばんは。
この頃少し変よ。どうしたのかな。
っていう歌ありましたよね。
そうですね、ありましたね、うんうん、はい、あまりに寒くて、まあ、そう書いてあるんですけど、頭が変になりそうだよ。お二人さんは暖房機を出しましたか。うちはまだです。ばあちゃんが息が白くなったら出すとか言って、手に息をかけます、すると臭いだって。意味は違います。わかります。
うん、
うん、なんとなくね、
うんうん、
はい、話にならないのでカップ麺で済ませてましたが、鉄地が寒い。皆さんも風邪ひかないように気をつけましょう。終わりといただきました。
はい、
まあ暖房機
出してますよ。全然出してますよ。
暖房機って暖房器具で、うん、ストーブとか、
石油ファンヒーターで、
石油ファンヒーターでないんですね、私うちに。
ない
ないんです。暖房機ないです。あの、あれはありますよ、エアコンは。
ああ、なるほど。
うん、なので冬も夏も別に部屋のさ様相は変わらない。
ああ、なるほど。
はい、あのこたつないんですよ。
あ、こたつね。
おこたつが。で、私おこた、皆さんあんまり経験ないかもしれませんけど、私掘りごたつだったんです。
あ、ありました、うち実家に。
で、掘りごたつって、
はい、
まあまあ、入れた時暑いんですけど、
はい、
あの朝ぐらいまで結構余熱で炭がずっと生きてるんで。
え、炭？
炭なんですよ。あ、掘りごたつ感が違うね。僕の掘りごたつは、はい、本当に掘ってあって、そこ炭なんです。
ほう。
で、炭に足がつかないように、こたつの、どうだろうな、に、まあ、ちっちゃい頃だったかあまり、あれですけど、20センチ、25センチぐらい、こう、四角く、掘ってあって、
はい、
そこに炭を入れる。
おう。
で、そこの上に、こう、ちょっとこう、木の枠がある網みたいなものを入れて、
うん、
足が落ちないようにする
ん
です。で、そこに、みんなで入る。
え、足はチューブラリンな感じ。
で、だからその、金網みたいなところがあるんだ。
あ、
入れられますけど、暑くて入れてられませんね。
あ、
結構ね。で、それがちょうど朝の、まあ今思うと5時6時4時5時ぐらいに、うん、ちょっと多分こうね、いい感じで緩くなって温まってきて、
はい、
布団から出てそのとこに入ってみたいな思い出があります。炭、うんうん、なんですよ、小さい頃の掘りごたつのイメージは。
あ、そうですか。今
のんちゃんのやつは電気とかで掘ってあるやつね。
なんで、あの和室の
普通に
真ん中を剥がすとい
いやつ、
ね、へこんでる。
ああ、いいやつね。
いいやつ。
僕のやつは本当に本当の炭です。
いや、それはなんかいいですね。でも、
うん、でもそこで椎茸とか結構いろんなもの乾かしてましたよ。
あ、なるほど、はい、
本当にそんな感じ。
へー、
まあ、ちょっとね、温度調節難しい。昔の家はそうですね。はい、
なるほど。
なので暖房機、まあ、ちょっと思い出してしまいましたが、で、まあ、それだからってわけじゃないんですけど、うん、おこたつはないんですよ。
はい。
だから暖房、エアコンだけです。
うん、
多いんじゃないかな、今。床暖房のお家とかね。
欲しかったな
ぁ。案外でも、こう、風も回すとね、案外暖かったりするから。
うん。
最近はもう、だってエアコンのクオリティが高いからね。まあ、除湿から、ね、除菌から何からできちゃうのもありますよね。
ね。
だからやっぱりそれでだいぶ減ったんじゃないですかね。
あ、
もうストーブって言ったらなんかお湯沸かすとかね、
はい、
ストーブってお餅焼くとかね。
あ、もうあの、ま、丸い、
うん、
ああいうとこが
ちょっと忘れてしまいましたが、お芋、お芋焼くとかね、
はい、
なんかそういうのないですか。
ありましたよ、昔家にありましたよ。
必ずお湯沸かしてましたよね。
そう、加湿で
ね、
あのなんかちょっと金色だか銀色だ
か、僕も教室にストーブがあったんです。
あ、そうなんですね、
うん、結構は寒いからね、
うんうんうん。
なんかいつも夜間乗ってたイメージですね。
うん、で、ちょっと湯気がシャシャシャシャって出て。
そうそうそうそうそう。確かね。
はい、
ちょっと記憶をたどればですが、
うんうん。
そうなんですね。まだ暖房機出してないんですね。で、いつ出すんですかね。この時期に出さないとすると。
もう出した方がいいですよ。
もう終わっちゃいますね。
寒いもん。
確かに。
だ、背筋が寒いっていうのはちょっと良くないと思います。風邪ひくちょっと兆候じゃないですか。
それ風ですね。
うん。もう出してください。
気をつけてください
ね。お大事に、
お大事にしてください、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ寒い季節になりましたのでね、
うん、
そんなこんなで元気を出すためにコーナー行ってみましょうか。
はい、お願いします。
それでは今週もコーナー行ってみましょう。中澤ヒストリー。このコーナーは長年番組を担当し、私中澤治が学習塾英語スクールの先生として、そして様々な経験をしてきた中で得た人生について熱く語っていきます。はい。
はい。
そうですね。うん、まあ12月なんでね、 熱く語るというと、まあ一番こう、やっぱり12月ってこの時期で、
はい、
まあ今はね、なんかこう、だんだんこう、時って流れ、当たり前だけど時流れるじゃないですか。
はい。
で、僕は最初、こう、学習塾やった時って、うん、まあ、あんまり見本がなかったんですよ。何を、はい、見本にしてやるかっていうのがあんまりないから、はい、どのぐらい塾をやるのがいいかってよく分かってなかったんで、そう。こういう時期でも、朝どうだろうな、9時とかから、はい、夜の11時とかまで、ずーっと開けているのをいいと思い続けてたんですよ。そう。開けてる。開けるもんだと思ってて。
はい。
だから結構、今は、まあちょっといろんな、世の中の状況的にね、うん、ある程度は時間、まあ、こう、工夫してやるんですけど、昔は、もう本当に朝から開けて、ずーっと子供が、なんていうの、循環してまして。
へ
ぇー。はい。で、さらにやっぱり土曜日日曜日もあんまり気にしてなかったので、うん、曜日感覚が今でもあんまりないんですよ。だから結構日曜日、土曜日日休みってサラリーマンの方とかね、うんうん、結構日祝休みとかあるじゃないですか、うん。特に僕らの頃は、小さい頃からも土曜日半日だったし、
はい、
週休2日になってなかったので、うん、まあ、日曜日だけ休みとか。で、祝日もあんな風に月曜日寄ってないので、うん、まあ、どっかポンって休みになるとか。だから振り替え休日とか大ショックだったりとかね、取れない時とかね、そんな時期なんで、結構あんまりこうお休みに対してこう思いが薄いんですよね。だから、はい、で、その他のとこを勤めれば、多分多少ね、うん、まあ飲んじゃもそうだと思いますけど、経験すると、ああ、土日休みみたいな感覚あるかもしれないけど、
はい、
最初から塾へ始めちゃったもんですから、ないんですよ、私ね。だから、休んだ方がいいと思うんですけど、その感覚がなかったのでずっと開けちゃったんです。はい。
お一人で。
まあ一人の時もありました。だからまああれ、来てもらった時もありますけど、でもまあ、まあ大体いましたね。はい。で、なんか、結果、まあ結果毎日開いちゃうじゃないですか。なんか知らないけど、
うん。
まあでも塾の先生多いんですけどね、今でもね。で、結局、まあまあなんか毎日やる塾になっちゃったっていう。で、毎日来れる塾がいいな、みたいな感じになっちゃったっていう感じですね。はい。だから、結構遅くまではいたんですよ。だから、まあ、ご時世もあって、多少こう、勉強がね、すごくみんな熱くやる時だったし、新しい仕組みで、何時間でも塾来ていいよ、みたいな仕組みを作ったので、うん、結構もう、学校帰ってからずっと塾にいるみたいなね。ご飯も、お家で食べずに車で食べるとか、なんかもう玄関でちょっと食べちゃうとか、
うん、
なんかものすごい、こう、みんなストイックにやってましたね。
すごいですね。
うん。なんか頑張ってくれてましたよ。
受験生？
受験生じゃなくても。
じゃなくても？
うん。
すごいな
ぁ。まあ、ただ、まあ、勉強する部屋が塾の部屋になっただけなの。今でもそういうコンセプトでやってますけど、
うんうん、
それだけなんで、別に本人は別にそれで来たいって言って来てるんですよ、
うん。
はい。とか、授業も結構平気で僕普通授業って1時間じゃないですか。
うん、
3時間ぐらいとかね。そうそう、僕の授業有名で休憩ないんですよ、あんまり。
おー。
まあ、休憩したいと思うんですけど、
うん、
まあ、本人もしてませんからね。私も終わらないと喋り続けちゃうんで、
うんうん、
1時間半とか2時間ぐらい、キリがつくまで喋るとかよくありました。ありました。
はい。
すいません、昔の私基準があんまりなかったので。はい。まあ、今はもう先生たちがたくさんいますし、バラバラだといけないので、まあ、いろいろ授業時間とか、まあ、ルールなんかも決めて、だいぶ変わりましたけども、
うん、
最初はそんなんだったんです。はい。そんな塾行きたいかな。たくさん来てくれたんですけどね。
みんな勉強家だ。
ねえ、勉強家ですよね、
うん。
だから、開けてくれってよく言われましたね。
もっとも
っと。
もっと。
もっと開けてくれて。
十分開いてると思うんですけど、もっと。
もっと開けてほしいっていう意見は多かったです。
はあ、
家だとできないからって。
なんでできない？
家だからです。
ちょっとサボり癖が出ちゃう。
サボりじゃない。皆さんなんかすごく誤解してるんですけど、家はお家じゃないですか。
うん。
勉強する場所じゃないんですよ。わかります？
おお。
お家の中で勉強するのは理想かもしれないけど、うん、お家は、勉強する場所ではないんですよ。もともとが、多分。
ああ。
家でできないんじゃない。そうそうそう。お家でできない。お家はそういう場所じゃないんです。うんうんうん、だから勉強する場所っていうのはちゃんと別で確保した方が合理的にはかどるケースの方が多いかなっていう。うんうん、ただ今は、こう、いろんなことしながらその空間の中で勉強していくっていうのも、ちょっともう認められてきてるので、いろんな教育上ね。うんうん、だからそれはそれであるんですけど、お家で勉強するっていうのはそもそもお家は勉強する場所全部無じゃないですか。ご飯食べて寝て、お風呂入って、ゲームやって、テレビ見て、みんなでなんかワイワイやって、
団らんして、
団らんして、うん、さらにそれに勉強も入れて、じゃあそこでぬんぬんかんで折ってたらどんだけ家でやらなきゃいけないかって感じの時に、
うん、
場所として多分適当じゃないんですよ。だから僕は経験則で言うと、あ、お家で完璧にできるってことは本当少数派なのは、もともと多分空間としてお家がその勉強しやすい環境じゃないのは、いろんな要素がいっぱい入ってるからですね。それがいけないわけじゃないですよ。家族がいてとか、いろんなものがあってと当然なので、そこを否定はしないんですけど、それがあることで集中しにくい環境にはなりやすいです。
確かに。
例えば、のんちゃんお母さんがね、しっかり勉強しなさいとか言って、うん、部屋行って、だとして邪魔しないようにすごい気使うっていう場面ってのは多分大きくなったら少しそういうことあると思うんですよ、
うんうん、
中学生高校生ぐらいだともうちょっと邪魔せんでとか言われるとごめんみたいになると思うんですけど、うん、小学校の中学だとやっぱりちっちゃいからなんかいろいろ声かけちゃうんですよ。なんかやったとかあだこうだとか
裏でね弟がテレビを見てる。
そう、そういうことしちゃうんですよ、
うん、
そうすると全くその集中できないじゃないですか。
チラチラテレビ見てます。
そうでしょ。だからやっぱそれはね、そういう環境なんです。なので、まあ、塾来る子が多かったってお家です。
周りで私も誰かと喋ってますしね。
そうなんです。
そうそう、それに会話に入ってくるっていうね。
まあ、入りたくなりますよね、のんちゃんの娘さんなら。ねえ、だから、しょうがない。
何も言えない。
何も言えないですけどね。
何も言えない。
なので、そういう、こう、感じで、はい、
そうか。
だったんですよね。
家だとね、なかなかね。
うんうんうん、ね、まあ、でも、まあそのおかげでみんな、やっぱりその勉強する癖がついたりとか、
あ、素晴らしい、
やっぱ習慣がついたりとかするので、
はい、
やっぱりそういうのは良かったかなと思います、
うんうんうん。
はい。なので、この時期になるとね、だからなんか寒い中ね、なんかこう足の上にこう、毛布、ブランケットかけてとか、はい、なんかまあ寒いか、まあでも子供と聞く感って結構いっぱいいると温まるんですよ、やって、
うんうん。
なぜか。で、あんまり暖房もつけると暑いって気持ち悪いとかいう子も多かったんで、うん、あんまりつけなかったんですけど、塾って、
うん、
結構そうなんですよ、塾って。暖房つけると
暑くなる。
やっぱ子供さんってやっぱ暑くなりやすいんで、
はい、
あんまりこう暑いのは嫌がみたいで、
うん、
冬でも、あと集中力もやっぱりちょっと寒いぐらいの方がやっぱつきますので、
そうですね、
はい、
う
ん、めちゃくちゃ寒いって感じですけどね。図鑑即熱ってよくご存知、うん、
褒めてください。
図鑑即熱の逆のがいいって言って言い張ったやついましたけどね。
そう、
はい、
なんで？
わかんないです。人によるって言って言い張ってました。
あ、そうなんですね。そうか。
人によるって言い張ってるんで、
うん、
まあ基本、うん、まあいろんなやり方があると思うんですけど、確かによく言いましたね。
ま
あ、ね、
うんうん。ね、頭はすっきり。
まあそんなこんなでね、
はい、
この時期になるとそういう風景は頭がよぎります。
ああ、なるほど。
はい。まあ今もね、まあそうは言っても今でもどこ塾だったりとか、お家だったりとか、
うん、
とかお部屋どっか行ってとか、
うん、
やってる方いると思うんですけどね。まあでもね、塾ってすごい便利なんですよ。
うん、
友達と一緒に勉強してても、おしゃべりとか余計なことできないじゃないですか。
うん、
だからこう、ね、お家でやってたらまあ、ルール決めないと、まあ LINE はあるし、
うん、
ね、連絡も取れるけど、
うん、
で、つい電話しちゃったりしてね、うん、どう進んだみたいな。
うん、
LINE ずっとした挙句に、どう大丈夫、進んでない、わかんない、ちょっと教えて、マンディクさんに電話しちゃうみたいな、
うん、
なんか喋っちゃって、うん、どう、分かったなんて1時間半やっちゃってね、
うん、
明日頑張ろうかみたいな、明日また同じことするみたいなことがよくあるのでまあね、
あるな、きっと
あるよね。だからそういうのを考えると塾やなんかで勉強したら非常に合理的だと思います。
そうですね、
はい、だって友達を感じながらとかね、人を感じながら寂しくならずに、教えてくれる人もいて、
そう、親は叱らなくて済むわけですよ。
そうですよ。
仲良しのまま。
あと親御さんはやっぱ塾に行ってると安心しますからね。
そうですね。
塾行ってるからオールオーケーじゃないですよ。塾行ってるから全部オーケーじゃないけど、
うん、
まあ自分の視界から子供さんがいないところで勉強してた方が、
うんうん、
イライラしない傾向は強いみたいですね。
うん、わかるかな。
なので、まあ、今日はですね、 ちょっと冬場、うん、塾頑張ったお話をさせていただきました、うん、まあ、受験生皆さん含めて、まあ、特に受験生の皆さんですよね、この時期、うん、ラストスパートですから頑張っていただいて、まあ、中澤塾でもね、講習会がもう来週ぐらいから、まあ、今週かな始まってくるので、結構早いんですよ。もう冬になる前に講習会始まりますからね。はい。冬季講習。
先手先手。
はい。まあ、入試前になったら直前講習ありますしね。
はい。
結構モリモリで頑張ってもらってるんで、まあ皆さんもそうだと思いますんで、ぜひまあこれ聞いたお母さん少しね。
うん、う
ん。どうしたもんか考えなきゃいけないけど、ちょっとまあ、勉強の環境なんかもね、見ていただくといいのかなと思います、
ね。そうですね。
はい。今日はですね、じゃあ、勉強の、長く勉強してたお話させていただきました。ありがとうございました。以上、中澤ひとりのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
あと10分ぐらいになりました。
はい、
はい、変なおじさんからメールいただいてます。
ありがとうございます。
ホリゴタツトークで、ホリゴタツは今でもあるよ、築90年の家ですから。でも炭がないだけ。
あ、炭ね。
あ、炭がないだけね。
すごい、90年の
おじ。90年すごいですよね。まあでも今結構リノベーション流行ってますからね、
うん、あ、そうですね、
うん、うまいことこたつも活かしていただくと、
そうですね、
いいかと思います。
電気通してもらって。
変なおじさんから続けて、中澤千のんちゃんこんばん、ワンバンコ。
ワンバンコ。
もしかして、来週の放送がクリスマスイブですか？クリスマスプレゼント何が欲しいですか？今から言っとけば何かいいことがあるかもないかもしれんよ、知らんけど。あ、何が欲しいですか、のんちゃん。
ケーキ。
あ、
ケーキ。
ケーキ？
うん。
かわいいですね。
かわいいんです。かわいいです。
かわいいですっていうか、かわいいケーキでいいですか？
やっぱり、うん。イブはもうケーキ。かな。
まあこれがね、悲しい職業柄ね、本当にクリスマスイブをクリスマスイブとして過ごすことが少ないんです
よ。ああ、そうか。
夜じゃないですか。
夜ですね。
まあ塾の先生は本当佐賀なんですけど、
うん、
みんなケーキ食べてきたとかね、今から帰ってケーキ食べるとかいうの散々聞きますけど、
はい、
なかなか授業中っていうのもありますから、
うん、
そんな風にできないんで、
うん、
聞くのだけはもう誰よりも聞いてると思います。食べたとか食べるとか。
いろんなことね。生徒の数分の。
そうですね。
そうか。
あれ今日、あれクリスマス、あんま触れないんですよ。
うんうんうん。
先生なんでクリスマスイブに授業なんかあるって言われて。
うん、
授業が先にあって、イブが後でくっついたって言ってますから。だけど、まあまあ聞かなくてもね、子供たちに聞きます、うん。プレゼントね。何が欲しいだろうな。昔本当靴下とかね、頭元、枕元に置いてですよね。
来ましたね、うちにもサンタさん。
いやでもね、やっぱ飛んでますね。僕もね、やっぱり
こう飛んでる？
記憶が。
ああ、なるほど。
もらったことってやっぱ小学校の時は低学年はあったんですよ。前ちょっと番組で言ったけど、ゲームウォッチっていうのをもらったんです。
はい、
覚えてるんですけど、
うんうん、
確かあれはクリスマスだったんですが、 それぐらいなんで、もう何十年も前のプレゼント今でも覚えてるぐらいなんで、やっぱりでも記憶には残りますよ今やっぱり。
そうですね、
はい、
やっぱ朝起きた時のあの枕元にプレゼントがあった時のあのもう嬉しさ、へいつ来たみたいな、
びっくりしました。
もうであれを開ける瞬間、下に持ってって下の部屋でお父さんお母さんに来たよって言って開けるあの時の、うん、この嬉しさ、
うん、
うわもうやっぱり忘れないですね。
ね、
うん、
やっぱりサンタさんがね、
うん、
まああの兄でもよくたくさんサンタさんいる時あるんですけど
兄サンタよめっちゃ休憩
店 兄サンタだらけみたいな、
はい、
時ありますし、うんうん、サンタさんね、いいですよね、家に来てくれると
ね、
うん、僕もねやっぱプレゼント今何が欲しいかな、何か欲しいってどこでもドアが欲しいな。
ああ、どこでも
ドア、ね、そういうレベルの話していいですか。
いいですよ、
どこでもドア本当欲しいんですよね。でも楽しくないかな、旅行が旅行じゃなくなる。
でもそういう時は使わなければいいです。
なるほど、
うん、
いいこと言うな、
ありがとうございます。
使っちゃうけど、
使っちゃうねその分で何かまたね、散策とかして楽しめばいいんじゃないですか、
うん、どこでもドアみんな知ってるのかな。
知っとる、新井くん。やっぱドラえもんはまだ今も人気だから、
ね、やっぱさすがですね、うん、僕が子供の時と何ら変わらないってすごくないですか。
すごいですね。
ねえ、ドラえもん
声優さんぐらいじゃない、変わったぐらいって言ったら。
昔ドラえもん大百科って読んでましたね。
おう、
129.3 センチとか 129.3 キロだじゃなかった、体重が
ドラえもんの
頭周りが確かそんなようなものを覚えた記憶があります。
そういうの出てるんですね、
全部同じって言って
縦も横
も、なんでそれ覚えてると思うんですけどね、
はい、
そんな数字だったような気がします。それを読んでましたね。
あ、はい、私ドラえもんの中で言ったらタケコプターがすごい欲しかったです。
あ、
飛んでみたい、ピッてつけたら飛べるじゃないですか。で
もあんな怖いもの使い切れないじゃないですか。
いや、いつあれがピッて剥がれてね、
そう落ちたらどうします。
落ちたらもう
大人ですね、そんな発想したらね。
本当です、
すいませんでした。
先生、夢を持ってください。
はい、クリスマス来週放送イブなんで、
はい、
全力でメリークリスマスをお届けしたい。
イブ感、イブ感、クリスマス感を、
クリスマス感出してやりますかね。
うん、鈴でも持ってきましょうか。鈴
頑張りましょうか。
はい、シャンシャンシャン。
じゃあちょっと来週は熱血を教えて中澤先生クリスマスバージョンちょっと意識した感じで。
おお、
あんまりないですもんね、放送日クリスマスイブ。
ないかも。
ないですよ。
はい、
僕ほぼ初めてだと思いますけどね。
大晦日も、
大晦日もねそれはしょうがない、1週間違うの。
そうそうそう、
まあ、絶対同じ曜日になりますから逃げられない。
イブになったらもう必ずセットですよね。
ですよね、うん、あ、じゃあ分かりました。じゃあ来週はちょっと、じゃあサンタクリスマスバージョン
を
ちょっと意識していきましょう。
分かりました
ね、せっかくなんで。
そうですね、
はい、
なんか帽子かぶるとかそういうことですか。
なんでそれをここで皆さんが聞いてるところで打ち合わせをするんですか
だってお先生と会わないもん。
土井さん土井さんって呼んでおきます、あえて。
やめてください。
今はのんちゃんじゃなくて土井さんからの一言。
もう今お叱り受けてるってことね。
ここで言わなくて、今日、まあ来週、まあいいです。はい。うん、
何でも確認確認。
もう今聞いてる皆さんが、そこで打ち合わせするの突っ込んでますよ。
思ったかな。
はい。まあ、来週もね、クリスマス続きますので。うん、まあでもね、本当に、まあちょっと勉強の話にまた戻っちゃうけど、はい、この時期本当ね、やっぱ講習会始まってきちゃうんで、
はい、
やっぱりこう車のこうね、動きとか、うん、その送迎とか、うん、その世話したとか、まあつまりクリスマスイブだったりとかあるじゃないですか、
は
い、
うん、
なんかもう本当にそのもう本当この冬のこの季節っていう感じがね常に伝わってくるんで、やっぱ僕個人的にはやっぱこういう時期好きなんですよね。
お、
はい、まあ世話しいんですけど、
うん、
なんかこう塾のイメージがすごく出てくる時期なんで、
うん、
なんか気合入るじゃないですか、
うん、
ね、そのもないね、
もう辛いって
なっちゃう、辛いってなっちゃうね生徒さんはね。
そう、
僕らからするとね。
あ、そうか、はい、
でもまあ来週あたり本当クリスマスですけど、
はい、
ちょっとまあちょっと皆さんと一緒にね、
うん、
まあ今年またちょっとまあ熱血をして中澤先生、まあ番組の振り返ってもいいですしね、皆さんの振り返りでもいいので、まあ1年あったちょっとニュースをでも発表してみましょうか。大きなところ、
ね、
考えると宿題いっぱいですよ
ね。
皆さんもしよかったらね、思い出に残った1年何かあれば メールいただけていただくと嬉しいなと思います。来週ちょっとみんなで大発表会しましょう。
思い出に残ったこと？
いいですよ。あの別にあの話したいことでもいいですよ。皆さんなんかいろいろありませんか？やっぱりね。なんかこうちょっとせっかくあの24日ぐらいだと振り返れないじゃん。
うん。
だからあの大晦日前とかでもなんかなかなかこう次の年のこととかさ、はい、考えちゃうから、
うんうん、
ちょうどこうこの1週間ぐらいってちょうどよくないですか？
そうですね。
ね。じゃあもうあの来週は
話したいことね。
10代だとちょっと多いから3大ニュースぐらいにしとこうか。
3大ニュース？
じゃあのんちゃんと2人で3大、皆さんもちょっと3大ニュースぐらい何かしら。
あ、いいですね、いいですね。もう1個見つかったもん。あと2個ですね。買いました。
思わず言っちゃいそうになって
る。そう、言っちゃいそうになってる。黙ってく。
黙っとくに決まってるじゃないですか。来週の企画を言ってるのになんで今週言っちゃうんですか？
ね、まだ大丈夫、言ってないから。
変なお笑いコンビみたいなやめてください。
ボケ？
ボケ？どう聞いても、え、ツッコミですか？すみません、皆さん、本当に。ツッコミのつもりでいるっていうこと自体がボケだと思います。まさかの。
失礼いたしました。
はい、僕もボケたいけど、うん、ツッコんでくれないじゃん。
ツッコむよ、ツッコむ、ツッコむ。
ツッコみますか？
ツッコみますよ。私バッチリ。
まあ僕もちょっとね、今年いろんなことやりましたので、まあちょっと、はい、あの、皆さんの近くの話題でもいいですし、まあ僕らもちょっと、
そうですね。
3つ発表、え、サンタじゃないや。クリスマスバージョン、サンタになるかどうかわかんないけど、クリスマスバージョンで、
はい、
あの、1年を振り返ってみましょうか。
はい。
ね、たまには。うん、まあいい1年でしたよ、僕は、本当に。
お、素晴らしい。
毎年思うんですよ。終わるといい1年だったなって。
いや、それはいいことだと思いますよ、本当に。うん。
あんまり後悔しない性格なんですよね。
うんうん。
後ろを見ない性格なので。下手すると忘れちゃうんですよ、全部。
ああ、なるほど。
そう。だから、こうやってあの皆さんと振り返らないと、うん、あの、自分が残してきたのね、あの、思いが残らないといけないんで。はい。
そうですね。あの、
少しそういうこともしてみたいなと思う。ちょうどね、いい時期じゃないですか。
うん。
企画として皆さんもしよかったらメールください。
お待ちしております。
三大ニュース、
三大ニュースね。ポンポンポン。なかったらもう一個でもいいよ。
いいです、一個でもいいですよ、うん、あののんちゃんに対する意見でもいいですよ。
やだ、
これからこうしてほしいとかそういうの
でも。あ、そういうことですね、
はい、私に対してもください。
お願いいたします。
はい、このクリスマスを一回プレゼントとして受け止めますから。
あ、そうですね、
はい、
はい、
前向きな2人ですね。
前向きにいこう、
はい、でも本当ね、楽しみですね。こうクリスマス、大晦日、1週間後で
ね、
ね、まあ年末ね、いろいろ皆さんお忙しいと思いますし、
はい、
やり残したこといっぱいあるかもしれませんけど、
はい、
まだまだ12月半ばですから。
そうですね、
まだまだ時間ありますからね。まあでもこの1週間ちょっとチャンスですよ、皆さん。はい、ここをちょっとしっかり振り返っていただいて、
うん、
いい1年になった気持ちで終わっていただくといいなと思います。
そうですね、終わりよければって言いますね。
終わりよければ全てよし。
はい、
まあ全ていいと思えば全ていいんです、
うん、
はい、頑張っていきたいと思いますね。まあ来週もね、ちょっとあのいろんな企画もりもりで頑張っていきたいと思いますので、まあ1週間のあっという間ですから
ね、
ちゃんと考えててくださいよ。
わかりました、手に書いとく。
手に書いとく、うん、これでしかもそれを忘れて洗ってしまうという、ね、
消しちゃうっていうね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さまと
土井のりこがお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye!